時刻は午後11時を回りました。飛びの晴れ、ご案内は中井大輔です。2017年3月15日の放送になります。だいぶ春めいてきましてですね、これうちいつも収録してるんで、今日福岡お昼出てきてるんですけど、今日15度ぐらいあるんですかね、これ収録してる時点でも。なんで、春めいてきて、そろそろウキウキ楽しくなってくるななんてことを思ってたりはするんですけれども、そんな中井ですけれども、今日も一曲いっていろいろお話ししたいなと思ってます。ってことで、坂本九さんで上を向いて歩こう。今日の1曲目は坂本九さんで上を向いて歩こうでした。飛びの晴れ、今週もゲストをお招きしてですね、いろいろこうちょっとこう濃い濃い掘り下げた会話をしていきたいなと思ってるんですけれども、本日のゲストですね、株式会社 KOS 代表取締役の村津万里さんです。村津さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
そうですね、上を向いて歩こうの曲のチョイスをいただきまして、はい、めちゃ前向きにガンガンいってる感じなんですかね。
そうですね、常に前を向いて、
上を向いて、上を向いて、はい。今日もですね、今泉の1丁目にあるバーですね、アフターザレーンで今日収録させていただいてるんで、今日もちょっと軽くちょっと乾杯なんぞをしながら、はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
やっぱり今日もアフターザレインの男のハイボールっていうのを今日も飲んでたりするね。ハイボールが好きなんですけど、最近お酒結構ね、お話伺ってたらちょっとさっきお強い感じなので。
いえ、とんでもないです。はい、
今年齢が31歳。
31歳になります。
あ、赤いです。31なんてね、その3日ぐらい年と飲めますもんね。なんかね、
そんなことないです。
いろんなことをね、お聞きしようかなと思ってますけども、
はい、
村津さんの、プロフィールで、まず株式会社 KOS、
はい、
これは何の会社なんですかね。
こちらはですね、一応歯科技工所登録の会社になりまして、業務的には、技工物もそうなんですが、オーラルケア商品の開発だったり、販売だったりも行っております。
何せあれですもんね、またの名を歯ブラシマンですもんね。
あ、そうですね、
歯ブラシマン、
歯ブラシマンでやってます。
これね、ラジオなんかちょっとこう残念でですね、これね、ラジオなんですけれども、今日ずっと歯ブラシマンの格好でラジオに収録に参加していただいてまして、よかったら皆さんちょっとね、クロス FM のウェブの方をチェックしていただいてですね、歯ブラシマンの写真がホームページ上には出てますんで、ぜひぜひ見ていただけたらななんて思ってますけども、技工所の会社なんですけれども、オーラルケア、口の中のお掃除したりだとか、健康に関与する道具とかもいろいろ取り扱われてるんですけれどもね、なんかこうプロフィールもいろいろいただいてたんですけど、すごいなと思ったのは、まずもともとは歯科技工士さんなんですね。
そうですね、はい、高校卒業して専門学校の方に行きまして、
技工士学校を目指されたのはなぜですか。
私の父が歯科医師だったのもありまして、で小さな頃からですね、日曜日の朝に、ゴミ拾い行くわけですね。
日曜日の朝に、
ゴミ拾いを家族みんなでするんですよ。
それどこまで行くんですか。
海の近くに住んでいましたので、浜辺の方まで行ってゴミ拾いをして、で
毎週日曜日の
、はい、
何人で行くんですか。ご兄弟が、
はい、3人兄弟で、私は、末っ子の3番目になるんですが、母は、朝食の準備をして、で父と兄弟3人でゴミ拾いをして毎週しておりました。
上2人はお兄さんですか。
長女から の長男で、はい、5個4個離れてます。
あ、ちょっと離れてるんですね。
そうですね、はい。
それ、はい、ね、行きたくない日もありますよね。
そうですね、ただ有無も言わさずですね、朝起きたらもう叩き起こされて、
割とあれなんですかね、その昔かたぎというか、なんかもうこう決めたらもうついてこいみたいなお父さんやったんですかね。
そうですね、で会社の方でも10年ぐらい月に1回、博多駅でゴミ拾いもしていたりとかですね。
月に1回って
10年間月に1回ですね。
10年間月に1回、
はい、職場の方で、はい、
職場
の方でもやってたりとかですね。
今もずっと継続、
はい、今も、はい、先週もゴミ拾いをしたりとか。
ゴミ拾いを、その博多の駅前に歯医者さんあるんですよね。
そうですね、はいはい、駅前2丁目になります。
村津
歯科クリニックで、ちょうどこの間陥没した あの、ね、穴のすぐそばで。
そうですよね。はい。なんかもうね、ボーって思い切りへっこんだところの。
そうなんですよ、はいはい、朝方ですね、うん、あの連絡があってですね、はいはいはい、あのちょっとあのその近くに兄が今院長なんですが、はいはいはい、あの住んでおりまして、はい、ちょっと
家がお兄ちゃんあの近所に住んではるんですね。
そうなんですよ、はい、で停電になったからちょっとあの、うん、病院の方見てくる、うんうんうん、あ分かりましたってことで、うん、で家でご飯食べたらですね、はい、また電話かかってきまして、もう血の気を引いたような声で、ちょっともうやばいぞとお前
ほんまに
とんでもないこと天変地異が起きたとであれちょっとどうしたのかなと思いながら、はいはい、何言ってんだろうなってテレビ見たらぼっかり穴が開いてるからですね。もう
自分家の前が穴開いてるわけ
です。もう大変、もうどうなるんだろうなと思ってですね、うんうんうん、はい。
それでまあまあそのまあその歯医者さんの家庭に生まれて、
そうですね、であのまあゴミ拾いをしてですね、その後あの和室にです3兄弟座らせられるんですね、はいはい、あの正座をはい、お前しろ、お前らしろと、うん、で毎週本当ですね、でお前らは、人を噛んで人を殺す毒蛇になりたいのか、それともお乳をあげる牛さんになりたいのか、人を救う牛になりたいのか、どっちだ。
なかなかあれですね、極端な、ね、あの選択肢を、ね、提示されるんですね、は
い、でちょっとご飯食べる前ですし、はいはいはい、早く食べたいですし、
だからこう奪う方か与える方かどっちか
なんですね。そうですね、うん、で当然答えるわけですね、うん、牛ですと。
それも牛と答えなきゃいけない、
答えなきゃいけない空気感がやっぱり、
は
い、
それ何回も聞かれるんですか。
毎週ですね。
あ、毎週、
ほぼ毎週ですね。
それはそのゴミ拾いのタイミングなんですか。
そのゴミ拾いって一応、父がですねずっとあの空手の方をやっておりまして、
は
い、
あ、割と屈強な、
そうなんです
ね、お父さんだったんですね。で、
彼が行き着いた先はゴミ拾いが空手だと、うん、その平和こそが空手だというふうに、あの
平和こそ空手、
はい、悟られた。
ゴミ拾い、
ゴミ拾いがこれは空手だから、
空手のこう究極の形なんですね。
そうですね、だからもう空手でいうと多分黒帯ぐらい本当は言ってるんじゃないかなと思うんですけど、はい、ゴミ拾いしかしないんですけど、はい、余談でした。
すみません。それでもすごい経験ですね。でも、
うん、そうですね、でそんなところからのもうあの進路自体は鹿方面に、はい、ずっとあってですね。で
それはなんかこうなりなさいって言われました。なんか
言われっていうか、やっぱ環境自体がやっぱり本当に一番近かったので、うんうんうん、まあ、そういうこともありましたし、で将来的に俺を手伝ってくれよということもずっとやり取りしておりましたので、
はっきりしたお父さんですね、本当。
そうですね、はい、うん、
あのなんとなく僕人伝いに知ってたんですけど、あのもう亡くなられたんですかね。
あの昨年の7月にですね、はい、ちょっと早かったんですが、
最近ですね、はい、まだ ね、
そうですね。
おいくつですか。
62歳
あ、だいぶまだお若い、ね、
はい、
はい、そうなんですね。
そうですね、
いやもうお話伺ってるだけで、あの今度ゲストに来てもって喋っていただきたいぐらいの方やったんですけどね。いや
もうそれはもうエネルギッシュの かなりもうキャラが濃い感じで、
はい、はい、もうなんかちょっと喋っただけでも十分に濃さはちょっとこうね、はい、伝わってくる感じがしますけれども、そんなこんなで歯科技工士さん。
そうですね、で上2人が、今ドクターで病院の方で働いてるんですが、はい、私も、はいはいはい、最初の進路はですね、はい、そちらの方に考えていたんですが、昔から私の
ちょっと、ドクターって説明しちゃうと、歯医者さんってことですね。
そうですね、歯医者の方に、うんうん、上2人はなっているんですが、私は昔からちょっと勉強するというよりはですね、うん、あの教科書の隅の方に絵を描いたりとか、
はいはいはい、
物を作ったりとかっていうのが、
物を作るの好きやったんですね。
そうだったんですよ、まあ、絵を描いたりそちらの方ですね、はいはい、なのでまあ漫画家か歯医者かっていう風にずっと昔
漫画家か歯医者
考えてて、
でもそのお父さん漫画家志望は許されるんですか。
あのむしろどちらかというと、まああのそういったことあの、うん、進路に関してはですね、うん、あの手伝ってくれとは言っておりましたが、
うん、
好きなようにというふ
う
に、
はいはいはい、
なるべく、はい、そういうふうには言ってくれてはいたんですが、
そんなだから全てにおいてそんな強権発動ではなかったんですね。
そうですね、うん、ただあとお前の天命は俺 の、 あのこの、
はい、
一応あの波像革命といってですね、
うん、
歯はあの私どもの病院 の、
あの建物も波像ビルですよね。
そうですね、波像ビルと言いまして、はいはい、歯は臓器だったという
歯は臓器、
あの、うん、彼の研究の結果ですね、あの、うんうんうん、大学の方大学院まで行って、
はいはい、
で研究の結果あのそういうふうにたどり着いてですね、
ずっと そういう研究。
そうですね、大学院まで行って、でアメリカに2年間留学もして、はいはい、で私はそこで生まれてですね、だから
そうなんですね、
一応あの生まれだけはアメリカ生まれという肩書きだけ残って
、はい、そうなんですね。
そうですね、であの父の方から、うんうん、あの お前物作るの好きだし、うん、技巧指導だというところで、
はいはいはいはい、
で、まあ、結果的に向いてるかなというふうに、よかったですね、はい。
博多メディカル専門学校、
そうですね、うん、私が当時通ってた時はちょっと名前が、うん、福岡医科技術専門学校っていう名前だったんですが、はい、
医科技術専門学校、
はい、
で技工士さんになられて、はい、技工士の業務っていうのもずっとされてたんですか、ね、
そうですね、はい、今、約10年目ぐらいになるんですが、うんうんうん、はい、
今もその歯科技工業務もされてるんですか。
はい、今もしております。先ほどまで、
そうなんですね、はい、つい先まで、
はい、患者さんの色も合わせて、はい、
大変ですね、
ちょっとギリギリになったんです
が、ね、ありがとうございます、ありがとうございます、でもじゃあそれ、まあちょっとだけ戻りますけど、まあ、子供時代からもうやっぱりもうその歯科医療に携わろうっていうのは、もしくは漫画家さんやったんでしょうけど、
そうですね、はいはい、
今も漫画描けるんですかね。
よく今ウェルカムボードだったりとかですね、頼まれたりとかで、いい人の似顔絵描いたりとか、そこでちょっと人とつながったりとか、
そういう人を尊敬できる、僕絵を描ける、できる、はい、絵を描ける人はすごくすごいなと思ってて、僕絵が苦手なんです。描
くの。そうなんですか、うん、先生 お器用そうだから、
口先は器用なんです、手先は不器用なんで、こんなに言ってんかな。そうなんです、歯医者さんね、僕も一応歯医者さんなんで、はい、一応仕事してますけど、今日はよう働いたなっていうのはものすごくこう喋った感があるんですよね。
そうですね、
喋くり8割技術2割とか言ってたりするんですけど、
ですね、説明するのもですね、
そう、まあ喋ったなって感じだから、でも絵描ける人を尊敬するんですが、
もうどちらかとだから引きこもってる方かもしれないんですけれども、はい、
絵描ける人と僕機械体操できる人はもう本当尊敬しててですね、
機械体操もできないですからね、
過去に、まあ、機械体操とかも普通に飛び箱とかマット大嫌いやったんですよ僕。
あ、そうなんですか、はい、
過去にもラジオで言ったことあるんですけど、僕高校2年生の時その授業が嫌すぎてサボり倒して、はい、もうちょっとで高校ダブルとこまで行くぐらい嫌やったんですよ、
ね、そうなんですか、
はい、嫌なんです。で、まあ、僕の若干プロフィール言うと、僕で、まあ、高校出てから最初しばらく水泳の先生してまして、
あ、はあ、はい、そうなんですね、
スイムインストラクターっていうのをや
って、そしたら運動はしっかりされる
で一見思われがちなんですけど ね、はいはい、僕のものになったのは水泳だけなんで、はい、こう技術がそんな急にパッとできないんです、もうコツコツちょっとずつしか身につかないタイプなんですけど、
いや、大事ですよ、はい、
水泳って、でその後マーケティングリサーチの会社でちょっと働かせてもらって、
また異色ですね、で先生、
僕からそうです、僕そこから歯医者さんになったんですけど、
あ、そこから大学の、
はい、はいはい、僕は岐阜県の朝日大学って大学に、そこからだから入った時は27歳の年でしたね、は
い、あ、そうなんですか、
はいはい、でね、今日だからプロフィールいただいた時に、村田さんもその、まあ、技工士専門学校行って、でもそこからまたさらにあれでしょう、福岡大学の商学部、
あ、
経営学科、
そうですね、うん、まあ、将来的に、うん、技工士だけではなくてですね、うんうんうん、やっぱこう知見を広げてっていうところで、はいはいはい、進めもありまして、うんうん、まあ、実家で働かせていただきながらですね、はいはいはい、通っておりました。
でも働きながら、ね、でも勉強、全部独学で入って、
そうなんで国家試験とですね、はい、ちょうど大学の受験がかぶっておりまして、その時、
あ、そんなタイミングでやってたんですか。
そうなんですよ、だから就職するか大学行くかってところで、その昨年の、はいはいはいはい、その前の年の夏からですね、
はい、
国家試験の勉強しながら受験勉強もですね、
はいはいはい、
同時並行で始めて、
すごいですね、国家試験の勉強と大学受験の勉強一緒にするんですか。
いや、すごいですね、だからもうみんながこうやってるところで、うんうんうん、じゃあ国語の、うんうんうん、予備校みたいな形で、はいはい、受けておりましたので、
はい、
ちょっと抜けてそこで勉強してという形で、
すごいですね。
いや、でも、まあ、たまたま受かったので、また、
はい、いや、でも僕その、まあ、技工士さんの、 その、ね、国家試験の問題って、あ、恥ずかしながらちょっと見たことがなくってですね、はい、でも結構準備、やっぱテクニックも問われる、
ですね、実技と学科なんですが、うん、まあ、手先が、まあ、器用だったってこともあって、はいはい、実技の方はですね、そこまで心配することもなく、なんで、まあ、勉強の方は、まあ、2年間、コツコツ。
技工士さんの、これも本当失礼なあれですけど、はい、実技試験って何するんですか。
実技の方はですね、はい、歯の彫刻とですね、
まあ、カービングですよね、
カービングをするのと、うんうん、あと葬儀師の はい、配列、歯の配列、
総入れ歯の、
総入れ歯の歯の配列を並べるものを、うんうん、30分以内にするとか、時間制限ある中でしてどこまでできたかっていうところで、
結構大変ですね。結構大変ですね。
まあそうですね。うん、でもまあ楽しみながら、はい、やっておりました。もう好きだったので、はい。
僕だってそのね、葬儀師の葬入れ場の人工師の配列って学生の時にしかしたことがないので、はい。それだけでもすごいなと思いますけれどもね。でまあ福岡大学の商学部。
はい、そうですね。
これだからその編入とかじゃなくてもう1年。
1年から本当は夜間受けて、まあ昼間、はいはいはい、会社の方にいて。はいはいはい、夜夜間の方に通おうかなと思っておりまして、うんうんうん、で、まあ、一応昼間も受けてみようかって、はい、まあ、ちょっと数値的、点数的にはですね、ちょっと昼の方はちょっと厳しかったんですが、うんうん、まさかのホームランがですね、受験当日の日に当たってですね、
ホームラン、
ホームランって要は点数がですね、はいはいはい、なんかすごく私に相性がたまたま良くて、で昼の方も
受かっちゃ
ったよと、受かってしまって、まさかの結果だったんですが、うん、ちょっとどうしようかって話したら、まあせっかくだからっていうところで
行きなさいと、
で、はい、そうですね、で、まあ、ちょっとバイト感覚に近いかったんですけど、まあ行ってその、うん、授業数をですね、午前中とかに全部ずらしてしまって、はいはい、昼からという形で、はい、
授業を午前中受けて
とかにこうちょっと固めてですね、で終わって会社の方に、
午後は会社の方に行って技工士さんのお仕事をされて、
技工士の仕事は物が溜まっていく、でそれをはかしていくっていうところがあるので、
そうですよね、
時間はあまり関係なかったりするので、はい、
うんうんうん、寝てます今ちゃんと、
はい、
寝てます、
寝れております、
寝ておりますまあちょっとこう技工士さん話も、まあ、していかなきゃなとか思ってたりはするんですけれども、まあでもすごいですよね、なかなかでもその本当に口で言うのは簡単ですけど、お仕事しながら大学を通ってて、そのまあなんか昼夜逆転になってないところが新鮮ですけどね、なんかね、
あ、そうですね、うん、はい、まあ、ご縁いただきまして、はい、
すごいですね。今その技工所さんというのは結構かついらっしゃるんですか、従業員さん
な
ん
か。いや、ですね、基本的には病院内の、うんうん、技工がメインで、はいはい、あってですね、でうちの病院の方がですね、はい、7割が県外から来られる方が多いので、
村津先生とこは保険取り扱ってらっしゃらない
ですか。そうですね、自費なんですが、うん、それはですね、材料の方がですね、うん、もう基本的に、金属の方はですね、金とセラミックスしかちょっと扱わないというスタンスでおりますので、どうしても混合診療といって、はい、保険の方が、
まあ、保険と保険外の材料に一緒に使えないですからね。
そうですね、はいはい、っていうのもありまして、はい、保険に、まあ、多少かかるところはもう免除してというところで、はいはいはいはい、
ああそうなんですね、はい、いやいやいやいや、ちょっとね聞きたいところだらけなんですけれども、さてですね、まあ、一応こう FM 番組でございますんでね、ちょっと一曲挟んでですね、ちょっとまたいろいろちょっと掘り下げて聞いていこうかななんて思ってます。それで2曲目がですね、ちょっとこれは村瀬さんのリクエストをいただきましてですね、はい、舞子さんのワンライン歯ブラシの歌ということで、この歌は、
はい、こちらはですね、私どもの会社の方でですね、はい、磨き方を伝える歌をですね、はい、ちょっと作りたいというところで、はい、昨年ですね作らさせていただきました。
でちょっとこうね、 歯磨き、歯ブラシってどうなのかっていう、ちょっとねこうメッセージがいっぱいね込められてる歌でしたので、はい、まずはちょっと1曲聴いてください。今日の2曲目、舞子さんでワンライン歯ブラシの歌、舞子さんでワンライン歯ブラシの歌でした。ね、昨年お作りになられた、会社でお作りになった曲、はい、ということなんですけど、皆さん聞き込んでくれたかどうかなってとこなんですけど、なんかこの歌のなんかちょっとこう解説をお願いしたいなと思うんですけど、
そうですね、それにあたって私もですね、
はいはい、なんか今日そう、なんでこの段ボールいっぱい持ってきたんやろうと思ってきたんですけどね、はい、
私も一列の歯ブラシをですね、
はいはいはい、
販売しておりまして、
うん、ワンラインですもんね、はいはい、
でこちらの方がまあ、なぜ一律かっていうところから話すると、うんうんうんうん、結局歯って歯の表面の真ん中に虫歯できないっていう ところで結局一番磨かないといけないのは歯と歯の間だったり、
まあそうですよね、
歯と歯茎 の間だったりっていうのを一番しっかり磨かないといけないって、
うんうん、そうですね、表面のある方はめったにね、
そうなんですよね、
いないですもんね、
は
い、確かに、
それで、はい、まあ、歌の中にはいろんなメッセージがあるんですが、うんうん、まあ一応その、まあ、一番磨かないといけないところを意識してしっかり磨こうっていうところで、はい、でこの一列でというところで、で
ワンラインなんで、はい、あれですかね、こう場合によったらこうなんかこうフロスと糸ようじとか爪ようじ的な要素があるってことですかね。
そうですね、ただまあ歯と歯の間はですね、うんうん、やっぱり糸ようじ3を使わないとやっぱり汚れは取れなかったりするんですが、市販のだとですね、ガーッと豪快に磨いていただいたら、意外とその一番磨かないといけないところ意識して磨けなかったりというところがあるので、
なるほど、歯がこう複数歯ブラシのこうあれが並んでるよりも、こうもう一列の方が集中、
逆にです、部屋の掃除を私も説明するときにですね、よく使っているんですが、フローリングの真ん中をですね磨くときは大きなモップとか体育館もそうです
し、ジャーッといけばできます、ジャーッとやってますよね、
はい、ただ家のサッシの間だったり隅っこのところってモップではなくて、ちょっとそれこそ歯ブラシを使ったりとか、
道具、うん、
はい、使い分けて、
引き戸のなんかレールのとことか、
そうですね、
歯ブラシ使いますよね、
そうですね、うんうん、で結局汚れ、まあ、汚れはもうその隅の方に溜まったりとかするっていうところで、うんうん、そのまあ、この歯ブラシもそうなんですが、口の中のその隅っていうところでいうと歯と歯の間だったりとかっていうところがあるので、そこを意識して磨きましょうっていうところで、はい、そういう形になっております。
すごいですねこれね、今ちょっとね持ってきていただきましたけどね、
お持ちをしておりますので、
これあれですね、でまた先っちょが交換できるようになってますね、これ
でケースに入れて、
先っちょが交換できて、こう下手ったらこう先だけ交換、
そうです ね、
はい、ね、ドイツとか行くとこんな売り方ですよね、なんか、
ああそうなんですか、
そういうの結構やっぱりそのか、ね、やっぱ環境保護の国やなと思いますけど、ヨーロッパとか行くとそういうの見たことはあります ね、はい、日本ってなぜか全部一本で長くついてるじゃない
ですか、そうですね、
よう考えたら先っちょだけ交換したら、
そうですね、
うんうんうん、
はい、私どももそういうふうにしておりまして、うんうん、まあ、替えの歯ブラシセットだったりと、はいはい、でケースに入れて歌の中にもありました、いつでもどこでも磨いて、いただければなと、はい、
これまあ磨くのもあれもせっかくなんで、一応僕も歯医者さんでちょっと歯医者さん的な内容も少ししようかなと思うんですけど、よくね今までこう僕らの子供の時もそういうふうに教育されてたんで、これは今後この機会でラジオでちょっとこう訂正しときたいなと思うんですけど、あれじゃないですか、歌にもあったと思う、いろいろありますけど、やっぱね食後すぐ歯磨きはねどうなんですかね、あれね、
うん、見解があります。で私どもはですね、一応お伝えしているのは最近巷の方で、
ね、食べたらすぐ磨くみたいな感じで僕ら幼少の頃は教育を受けた記憶があるんですけど、
で、ね、うん、で30分以内は食後は酸がですね、pH がどんどん下がってまいりますので、そうですね、なので磨かないようにとかっていう、こう今指導がですねされてますが、私どもはですね、基本的に歯磨き粉を使わずにですね、
歯磨き粉を使わずにですね、
はい、磨くっていう大前提がありますので、で結局その、食感中はですね、どうしてもずっとペアが徐々にこう下がって、う
ん、pH ですな、
そう、あ、そうですね、 pH ですね、口の中が酸に傾いて、そ
うそう、昔ペア言うたんですけどね、
そうなんです
ね、
うん、
今ちょっと学術的には正確には pH です、
あ、そうなんですね、
でも逆に医療人同士で喋るときとかペアとかって言っちゃいますし、
す
僕患者さんに喋るときも今 pH がねって言って、昔ペア言いましたけどねみたいな説明を実は加えるんですけど、す今は pH ですね、
うんうん、っていうのがありますので、で食後その歯ブラシ歯磨きを忘れるぐらいだったら、もう歯磨き粉を使わずに、もう毛先だけでですね、汚れを落とすっていうぐらいはもうしてもらって、はいはいはい、忘れるぐらいだったらしまった方がいいですよっていうふうにはちょっとお伝えはしたりとか、
でも村田さんも実際こう歯磨き粉なしで 毎回ずっと磨いて、
そうです、生まれてこの方ほとんど使って、
生まれてこの方なんですか、
そうですね、幼稚園の頃は、メロン味を舐めておりましたが、
はいはいはいはいはい、
なんか流行っておりました
ですね、今見たら歯綺麗ですもんね、
なんか
ラジオやからあれですけど、はい、矯正治療とかされてます、
わー、してないです、
してないです、はい、あ、すごいですね、
で 結局ハメ以降なんで使わない、
はいはい、もう何でも喋ってもらって大丈夫ですよ。
いいですか、
は
い、というのをまあ、合成界面活性剤だったりとか、
はいはいはい、は
い、いわゆる研磨剤だった
り、研磨剤がね、これ問題ですね、かなり。
そうですね、
うん、分かりやすい、かなり問題ですね。
そうですね。で結局そこ、うん、まあ、それだけでもなんですが、うん、使うか使わないかで言ったら、あえて体に入れる必要がない材料だったりするので、うんうんうんうん、ただそのハメ粉を使うとついつい磨いたつもりになってですね。
そうなんですよね。
結局その私どもが、はい、洗面台を飛び出そうというふうに歌の中でもありましたが、
洗面台を飛び出そうってありましたね、はい、なんか、はい
はい、それはですね、要は、うん、洗面台前に立って、うん、ハメ粉をブリーッとつけてですね、
うんうんうんうん、
1分か2分間、うんうん、洗面台前に立ってガーッとガシャガシャと磨いて、うん、ペッて、あ、すっきり爽快し、口の中も爽快、気持ちよくて、
ね、
終わり。
あれね、だから一般的な市販の歯磨きだと発泡剤ってね、
そうですね、
その泡立たせるやつが入ってたりだとか、はい、まあ、ものによったらこのメンソール系のちょっとスーッとしたやつが入ってたり、発火の成分が入ってたりするので、あれね、なかなかやっぱり意見のあるとこやとは思うんですけども、日本人どうしてもね、泡だったら綺麗になるって思ってる人種なんですよ ね、まあ、洗濯物でも、はい、まあ、最近だいぶ改善されてきてると思うんですけど、はい、洗濯機でもバーッとこう泡立ってた方がなんか綺麗になってるようなイメージを日本人はやっぱ持ちすぎなんですけど、
す、ね、はい、
実際そうじゃないんですね、やっぱりね、
う
ん、
それで、はい、やっぱ磨き残しとかがですね、実際それで、うんうんうん、起こってしまっているので、うん、私どもはだから洗面台を、洗面所を飛び出してですね、
洗面所を飛び出して
ながら磨きというのをですね、
あえてながら磨き、
はい、ながら磨きというのはですね、うん、テレビを見ながら、
見ながら、
本を読みながら、
ながら、
お風呂に入りながら、トイレに入りながら、
ながら、
うん、はい、歯を磨いてもらう。そしたらですね、うん、洗面台前に立って5分、うん、10分磨くっていうのはやっぱなかなか苦痛だし、
う
ん、
そうですね、
難しいことだと、
なんか義務感が生じてますもんね、そこにはね、
難しいかなと思うんですけど、はいはい、じゃあテレビ1日10分間見ないかなとかですね、お風呂も10分以上入らないか、
うん、
まあ、お風呂は10分ぐらいあれですけど、
はいはい、
そういった何かしながらですね、うんうん、そのついでについ
ででええやんと、
はい、うんうん、で結局歯磨き粉は使いませんので、
うんうんうん、
泡立ちもないので、
もう
ぐちぐちペッと捨てる必要もないので、うんうんうん、もう口の中のものなんで、もう飲み込んでもらっても全然問題はないので、
うんうん、問題ないですもんね、もともと口の中におったやつですもんね、
はい、そうです。
そうか、そうなんですね。いつもじゃあもう持ち歩いてなんかついでに磨いてる感じ
で。そうですね、なんでよく飲み会の帰り際にですね、うんうん、歯を磨いて、お前何やってんだって笑われたりとかよくしております。
飲み会でもやっぱりちょっと食後少しだから時間空けて、
あ、そうですね、うん、ただまああまり気にせずなんかもう、うん、職業柄かもしれないですけど、歯がザラザラするのが気持ち悪くてですね。
あ、まあ分かりますね、我々やっぱりそういうとこありますよね。
そうですね、うんうん、はい、なのであまり気にせずに磨いたりはしますけど、はい、
そうか、歯磨き粉ね、そうなんですよね、まあ、僕そういうご質問を LINE された方からご質問を受けることがあって、まあそのまあそんなに量は使わないでくださいねみたいなお話はしてるんですけど、完全にその歯磨き粉なしみたいなのは僕まだ言えてないですね、そこまでのことをね。 でもまあ理由を聞くとやっぱり、あ、それでいいんちゃうかなと、その村さんの話そうだなと思いながら今聞いてたりもするんですけど、まあ患者さんに話すときは、まあでもまあね、髪の毛洗うときもずっとお湯だけっちわけにもいかんしねみたいな話で、まあちょっとまあね、香り付け、まあそんな爽快感が多少あってもいいんじゃないですかぐらいな軽い感じでは言うんですけど、まあでもね、はい、お湯で洗うのと唾液で磨くのは違いますからね、やっぱね、
うん、油分とかですね、また髪の方はですね、
うん
うん、やっぱり
ありますからね、
ですね、
はい、まあでも口の中もね、いろんなこう脂っこいもんなんやかんや入ってたりはしますけど、で、ね、はい、で結構激烈な環境ですからね、なんかもう
そうですね、
日本人って多分その世界で一番めっちゃ冷たいもんとかめっちゃ熱いもんをガクガク打てる人種の
かもしれないですね、
うん、これ僕ちょっとこれ裏取って確認取ってないですけど、炭酸飲料も日本の炭酸きついらしいですね、なんか。
あ、そうなんですか、
はい、僕の個人的な経験だけで言うと、コカ・コーラ飲んでも僕、はい、まあ、韓国用意くんであれですけど、韓国のコカ・コーラと日本のコカ・コーラじゃ炭酸の強さが多分違うと思う。
あ、そうなんですね。
シュワーって日本のはきますけど、
ちょっと刺激がないと、はいはい、物足りない人種になってしまって
る、ね、そうなんですよ、ね、
あ、そうなんですか。で
韓国行ってコーラ飲むと これあのねあのコカ・コーラの人がおったら聞いてたらちょっと正しい知識教えてもらえたらと思うんですけど、だからその炭酸が少ない分すごく甘みを感じるんですよ。なんか韓国でコーラ飲むと
お茶とかも甘かったりしますよ。なんか緑茶が甘い緑茶とか、
ね、それは韓国では出会ったことないですけど中国では甘い緑茶市販されてますね。なんか
イメージが、
はい、うん、あって、あでもそれってだからあの甘いともんを飲みすぎなくてこっちの方が健康なのかもねって思ったことがある。炭酸でごまかされるとガンガン飲めますからね。やっぱ
そうですね、はい、そう。
まあ、さておきその歯ブラシの話に戻ってですね、このワンラインの歯ブラシで、
はい、
その歯磨き剤をつけずに、
そうですね、うん、で私が今かぶってるその活動している歯ブラシマンっていう、ね、活動につながってはくるんですが、は
い、前半も言いましたけどぜひ皆さん一回、ね、この今日の放送のホームページ見ていただきたいな。歯磨きマンの写真がウェブ上に公開されておりますので、はい、歯ブラシマンごめんなさい、
あ、となります、は
い、で歯ブラシマンので活動もねいろいろまあ聞いていかなきゃなと思ってたりはするんですけど、はい、まあ、その株式会社 KOS 以外にその NPO 法人も活動もされてるんですか。
はい、はい、病院と一緒にあの日本歯蔵協会という方、
日本歯蔵協会
名称で、
はいはいはいはい、
活動しておりまして、こちらはですね、はい、虫歯菌の撲滅、
虫歯菌の撲滅、
撲滅です、はい、
撲滅するんです、
ね、撲滅です、はい、
そんなことできるんですか。
逆に言うともう歯医者さんの敵なのかもしれないですけど。
そうですね、うんうんうん、
はい、とですね、金属に関してですね、はいはいはい、まだ日本ではアマルガムだったりとかですね、
はいはい、
国の方で認めて、
あ、まあまあ確かに認めてますね、
海外の方でも賞金してあったりとか、
はい、まあ、こうアマルガムってちょっとね説明すると、まあ、昔の歯医者さんではよく詰められた小さい、ね、金属の詰め物なんですけど ね、はい、まあね、まあ、良くないとこをピックアップするとすると、ね、一応まあ水銀が含まれてたりだとか、
そうですね、有機水銀、
ね、ね、含まれてたりだとか、あと、まあ、歯が、ね、着色してちょっと黒くなってきたりとかね、ありますけどね。
あの金属は実験の結果もあるんですが、
ね、う
ん
う
ん、常温で蒸発するんですね、あれ、
うん、そうですね、
煙になって、うんうん、で、うちの病院の患者さんにもいられるんですが、うんうん、体調悪くなる方もいらっしゃ、うん、悪くならない方もいらっしゃるんですが、
はいはいはい、
その病院にですね、それによって体調悪くなる方もいらっしゃって、で結局、はいはいはい、島の方だったりとか、うんうん、ちょっと外れの田舎の方ではまだ使われてる、う
ん
う
ん、まだ使ってる先生いらっしゃるんですね。
で、数年前、2、3年前なんですが、うんうん、ある方が本当もう寝たきり状態で、もう本当原因が分からないと、
うんうん、
っていうところで、うちの病院の方 の本だったりとか、うんうん、情報を聞かれまして、で LINE されたんですが、それでも、もうどんどん外すごとにどんどん自活レベルまで、
そうなんですね、はい、
復活されてきてですね。
アマルガムもうあれ結構ね使ってる国少ないですよね。
そうですね、あと、まあ、あと今保険で主流に使われてる金属だったりとかも、はい、うん、WHO の方で、
うん、
良くないですよって言ったりもするので、
はいはいはい、すごく今日ね鹿話になってて、リスナーの方がねごめんなさいで、今日はもうちょっとこんな専門的な話をもう僕今日したかったでする気満々ですいませんね、でも聞いといてくださいね。そう、だ重金属ってね、普通のね、
そうですね、
普通の歯医者さんで使ってる一般的な保険の、
はい、
銀歯って一般的に言われてるやつは全然銀ではなくてですね、まあ、いろんなものが入ってますけど、
そうですね、うん、っていったところもうちは、まあ、体に良くないですよって言うところでおすすめしなかったりとか、
あれなんかね、はい、皆さんにちょっとイメージしていただいて、ちょっとずつ体の中で溶け取りますからね。
そうなんですね、イオン化しておりますので、うんうん、口の中も常に金属が溶け出す状態になりますので、
それを体にちょっとずつ取り込んでるわけなので、まあできることなら入れたくないわですよね。
そうですね、う
ん、そこまで分かっ、はい、てらっしゃるのかなっていう患者さん自身がね、
そうですね、はい、っていったところも知らない方が多いので、うんうん、NPO の方で声に対して、月に1回ですね、博多駅前で、
月に1回博多駅前で、
はい、これも 14、5 年になるんですが、
はいはいはい、
署名活動と街頭演説の方ですね、
博多駅前でずっとやってるんですか。
はい、
あら、
やっております。はい、
そのもう、まあね、目と鼻の先ですもんね、診療所からね。
そうですね、はい、
それで実際活動してみてどうですか、その反応とか。十何年っておっしゃいました。
そうですね、うん、で、まあ、署名の方も内閣府の方に、 6万人ぐらいですね、
うん、そんなに署名集めてるんですね、
はい、ただですね、署名というのはやっぱ難しくてですね、
はいはいはいはい、
出したら終わりっていうわけでもなくて、
はいはい、
受け取ってはくれるんですが、うん、なかなかその先につながることはやっぱ難しかったりはするんですが、
はいはいはい、
地道にですね、書面だったりとかを配る中でお伝えしようと思います。はいはいはい、
そう、街頭でその皆さんに署名を呼びかけるときってどんな感じでお話しされてるんですか。
あ、よろしいですか。
もう何でも言ってください、
は
い、
皆様、今日本を救うのは私たち大人なんです。子どもたちの明るい未来を作るのは私たちがしなければいけないんですあという感じ ですね、はい、
すごくあれですね、なんか一見政治活動的な感じ。
そうです、これは私はただただこういうのは好きで、こういう喋り方になってるだけなんですが、他の方は普通に喋られてはいるんですが、
うん、そうなんです ね、
そうですね、
他にも何人か、
NPO の方が、
ね、はい、その理事がいらっしゃいますもんね。
そうですね、うん、といったことの中で、こういった金属はこういうですよとか、うんうん、でなかなか信号街の中でお伝えすることも多いので、
はいはい、
ちょっと今忙しいんでとか、
はいはい、みんな急いで張りますから
ね。そうですね、駅の目の前です
からね。目の前ですからね、
はい、その中でこう、うん、無理に足を止め
て、何かしら移動の目的がある方ばっかりです
もんね。そうなんです、大きい、うん、荷物を持たれた方とかですね、はい、多いので、
それをずっと 月1回、
はい、
その時も歯ブラシマンの過去なんですか。
その時はですね、まだ歯ブラシマンデビューはしておりませんですね、はい、でも街頭では
歯ブラシマンの街頭演説の時ってちょっと難しい使い方考えますね、なんかね。
そうですね、うん、
あんまり軽すぎてもあかんですもんね。
そうですね、はい、
でもその歯ブラシマンをずっとされて、もう歯ブラシマンになって何年になるんですか。
まだですね、この活動自体は1年ぐらいで、はい、ずっとこの活動はしたかったんですが、はい、もう数年来の夢がやっと去年動き始めて、
動き始めて、
はい、そうなんです。
とてもなんかこう内向きでその漫画家を志してたとは思えへん、このアクティブな感じやなと、
いいえ、とんでもないです
思ってたりはするわけなんですけど、まあそんなこんなでですね、もう今日もねちょっとだいぶ喋り込んでしまいましてですね、ちょっともう一曲流させていただこうかななんて思ってます。ということで今日の3曲目、ベートーベンで交響曲第9番。今日の3曲目はベートーベンで交響曲第9番でした、ということでですね、今週はですね、株式会社 KOS の代表取締役、村津万里さんにお越しいただいたわけなんですけれども、ちょっとねマニアックなシカトークも結構あったかとは思うんですが、
はい、
なんかちょっとこう熱い熱いいろんな思いをお持ちやなと思ってましたんで、ぜひこのまたね引き続きちょっと来週もいろいろお話いただけたらなと思っております。今週はどうもありがとうございました。また来週よろしくね。
ありがとうございました。
今週の飛びなはれいかがでしたでしょうか。この番組は昔のラジオの深夜番組みたいにリスナーさんからの投稿をどんどん紹介していきたいと思ってます。いいなはれへのメッセージ、大きな声では言えないここだけの話聞かせてください。メールアドレスは飛びなはれの飛び tobi@crossfm.co.jp tobi@crossfm.co.jp です。来週もですね、株式会社 KOS 代表取締役の村津万里さんをゲストにお迎えしていろいろ掘り下げて聞いていきます。ほな、ここまでのお相手は中井大輔でした。また来週。